愛する皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。聖霊降臨を祝う今日、皆さんのもとに新しい聖霊の風が今吹き込んでいらっしゃるでしょうか。大きく心の窓を開いて、天より吹き下ろしてくる聖霊の風を皆さんは迎えてくださっているでしょうか。賛美歌でご一緒に歌いました。聖霊を下りたまえ、聖霊を来たりたまえ、そのように歌いながら、皆さんはどのように聖霊が下ってくださる様を、あるいは聖霊が来てくださる様を今ご覧くださっているのでしょうか。ペンテコステおめでとうございます、そのようにご挨拶を朝からくださった方もありました。クリスマスやイースターと比べると、あるいは私たち、この日おめでとうございますと挨拶することにはあまり慣れていないかもしれません。大きなクリスマスやイースターと比べるならば、ペンテコステの祝いはどこか控えめな祝いとして私たちの間で守られてきました。けれども、私は皆さんに声を大にして今日は申し上げたいと思います。ペンテコステ、クリスマスよりもイースターよりももっと大きな声でお互いにおめでとうと祝いの挨拶を交わしたい。なぜならペンテコステこそクリスマス以上に私たち自身に大きく関わる祝いだからです。イースター以上に他の誰でもない私たち自身のことを祝う祝い、それがペンテコステであるからです。もちろん私たちはペンテコステの祝い、何よりも神様の御業を祝います。クリスマスに御子をこの世にお送りくださり、イースターに御子を死の世界からよみがえらせてくださった神様は、ペンテコステに聖霊をお送りくださいました。神様が御自らの聖なる霊をお送りくださって、地上の弟子たち一人一人を満たしてくださった。私たちはそのような神様の御業を今日も祝っています。けれども、その神様の御業は、聖書の朗読で語られたように、あの2000年前の弟子たちの集まり、あそこで一度きり起こった出来事というわけでは決してありません。その時から始まって2000年間、主イエス様の弟子として歩み始めた者の間で繰り返し起こってきたことなのです。いいえ、今もです。今日もここでも起こっている御業の出来事。ペンテコステの賛美歌を2曲歌いました。あるいは歌い慣れない賛美歌だと思いながら歌われた方もあるかもしれません。しかし、そのような賛美歌で聖霊を来てくださいと、その歌詞を確かめながら皆さん歌っていただきました。聖霊を来てくださいと皆さんは呼びかけてくださった神様に、私たちが神様に願い求めるものはいろいろあります。しかし、そのような神様に願い求めるものの中で、これ以上に確かに与えられるものは他にはありません。聖霊、皆さんはもしかすると賛美歌の歌詞にそう書いてあるからというだけの理由で、今日聖霊を来てくださいとそう口にされたのかもしれません。そのように普段考えているわけでもない、今日もそのようなつもりで来たのでもないと、そう思われているかもしれません。けれども、皆さんは 残念ながらもう賛美歌をご一緒に歌ってそう口にしてしまいました。そう口にしたが最後神様は皆さんに聖霊をお与えくださるのです。もうすでにお与えくださっているのです。皆さんには今聖霊が満たされているのであります。そうは言われても自分には聖霊が満たされている実感がないとそうおっしゃられるかもしれない。あるいは皆さんの中には正直なところいつも聖霊を感じないと思っているという方もいらっしゃるでしょう。そう、私たちの自分自身の中にある神様を感知するセンサーのようなものはとても鈍いもののようです。聖霊を感知するセンサーもきっとあるのでしょうけれども、なかなか私たちの中でそれが働いているようには見えません。けれども私たちは聖霊を知るのに自分の中のセンサーに頼る必要はないのです。そもそも私たちの中のそのようなセンサーがあまりに鈍いので働きが悪いので、主イエスキリストという抜群のセンサーをお持ちの方を私たちは必要としたのでありましょう。キリストのセンサーを通して私たちは神様に触れ聖霊を知るように導かれてきました。そのセンサーを今私たちはただキリストだけではない主と結ばれる洗礼を受けた人、私たちのお互いの中に見るようにもされているのです。そう、私たちは自分自身の姿を見ることはあまり上手ではないのです。いや、自分のことは自分が一番よく分かっている、そうおっしゃる方もあるかもしれませんが、それは本当でしょうか。私たちは大概自分のことは自分がこうありたいと願っているようにしか見えないものです。もちろん願っているのとは全く異なるダメな自分、そういう自分の姿に気がついて自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。自分の罪深さに気がつかされて深く心砕かれる思いに至る時もあるでしょう。けれども私たちはそういうことを見ようと一生懸命願っているわけではないのが本音です。できればそういう自分の中のダメダメな自分の姿はいつまでも見ていたくはない。そのような自分の姿からはできれば目をそらしていたいのが私たち。そうではなくて自分の中のこうありたいとそう願っていることが実現している部分だけを見ていたい、それが私たちの本当のところの日々の歩みの姿でしょう。それは仕方ないことだと思います。それで良いかどうかは別にして、私たち人間というのはそういうものなのです。自分のことはどうしてもそのように偏り見てしまうものです。もちろん自分のことだけではありません。他人のことも私たちは別の形で偏り見てしまうものでありましょう。私たちは家族にしろ友にしろ随分と自分の色眼鏡で偏り見ているものであります。今まで見てきた色眼鏡で見てきたのとは違う姿をひょんなことで見せられたりしてびっくりさせられるというようなこと、皆さんにはないでしょうか。私はしばしばあります。私は随分と人のことを決めつけてこうだと色眼鏡で見てきたところがあると、そのような時につくづく感じさせられるものであります。どれほど人のことを色眼鏡で見てしまっているのか。もっとも私たちの目はどこまで行っても眼鏡なしにクリアに見えるような目ではないのでしょう。 眼鏡をかけないと。自分のことも他人のことも、あるいはどんなことでも本当には見えるようにはならないというのが、私たちのものを見る目なのではないでしょうか。だからこそ私たちは少しでもまともな眼鏡をかけて、少しでもはっきりと見えるようになろうとしているのでありましょう。私たちがそのような思いがあるからこそ、他でもない主イエスキリストという眼鏡をかけさせていただくよう導かれてきたのです。主イエス様の目を通して物事を見、主イエス様の目を通して自分のことを見る、主イエス様の目を通して他の人のことを見る。その主イエス様がご復活の後に弟子たちに残して行かれた眼鏡の一つが、ペンテコステの眼鏡とでも言うものではなかったのかと思います。ペンテコステの眼鏡、聖霊を見る眼鏡です。聖霊が激しい風が吹いてくるような音とともに天から下ってきて、炎のような下の姿で別れ別れになって一人一人の上にとどまるのを見る、そのような眼鏡です。皆さんに今日はお勧めしたい、そのようなペンテコステの眼鏡をご一緒にかけましょうと。すると見えてくるのではないでしょうか。互いのもとにとどまる炎のような精霊の姿が、一昨年、去年と私がペンテコステの祝いを迎えるたびに赤いものをつけてきましょう。申し上げてきましたら、今日は随分赤く見えます。ここから小さなものから大きなものまで、それぞれご自宅のとっておきのものを出してきてくださったのかと思います。半分これはお遊びのようなものかもしれませんけれども、今日ペンテコステの祝いであることを覚えて身につけてきてくださったであろう、その赤の印は、この日に限って言うならば、私はただのファッションではない、そう申し上げたいのです。ペンテコステの眼鏡をかけた私たちには、それは確かに天から下ってその人にとどまっ満たしている聖霊、天から下ってきた聖霊の印に違いない。いえ、たとえ赤いものを今身につけてこられなかったとしても、ペンテコステの眼鏡をかけたならば、私たちにははっきりと見えるのです。赤いものが、聖霊が、お互いの一人一人にとどまる聖霊、皆に満たされている真っ赤に燃え上がる聖霊です。その同じ聖霊が、他の人たちだけではない、この私にも自分にも与えられている。私たちは一歩先に進んで、そのように思いをいたすことができるでしょう。今日私たちはこの後に一人の洗礼式を執り行います。そして続いて二人の献身式を取り行います。全部で3人のうちの2人は若い青年です。そしてもう1人の方は年配の方です。しかし3人とも親を通して信仰の道へと導かれてこられました。そして今、そのように導かれてきた信仰の道が、この私自分の歩むべき道であるということを自ら告白する時を迎えられたのです。献身式、献身礼ということをあまりご存知でないという方も多いかもしれません。実際取り行われる機会は少ないと思います。私たちの教団では、献身式のことを信仰告白式、そのように呼ぶこともあります。大抵は幼児洗礼を受けていた者が一定の年齢を迎えて、 自らの信仰を告白できるようになった土地に受けるもの、それが虔信礼の位置づけであります。伝統的な教派では虔信は洗礼に続いて必ず受けるべきものとされてきました。私たちの教団では虔信は通常は洗礼式の中に組み込まれていると考えます。実際伝統的な教派でも洗礼式の中で洗礼と虔信を一連の儀式として続けて行うところも少なくないようです。皆さんに知っていただきたいのは、今日洗礼式虔信式をご一緒に証人として立ち会ってくださる皆さんに知っていただきたいのは、洗礼式の中にも虔信礼虔信式が組み込まれている。そのように言うときに、どこが虔信礼にあたるのかということです。虔信礼、それは洗礼式の中で言うと父と子と聖霊の御名を唱えて水を注ぐという、まさに洗礼そのものが施される場面の直後に組み込まれています。七分の順序、手法にもあるいは別紙でも皆さんにお配りしましたが、その中で言うと安守と呼ばれているところが虔信礼にあたるところです。私たちの教団では牧師の任職式のことを安守礼と言います。私たちの東京教区北地区では、昨日地区内の4名の教師が新しく正教師、補教師に任職されましたが、正教師に任職された者が受けたのは安守礼式です。その安守礼、牧師になるための任職式を安守礼という時のその安守と同じものが、洗礼式虔信式の中にある安守。安守とは手を置くという意味の言葉です。司祭者はそこで手を置いて祈ります。それはしかしただ手を置く、安守をするということではない。手を置いて聖霊の与えられることを祈り求める作法なんです。いいえ、祈りの言葉とともに手を置くときに、私たちは手を置かれたその人に今まさに聖霊が与えられていることを信じて、そのことをいわば宣言しているのです。献身式はその意味ではペンテコステにこそふさわしいものです。洗礼式はイースターと結びつけられて教えられます。イースターに死んで復活する、新しく生まれるというその意味を、洗礼式とイースターが結びつけられることによって私たちは心に深く刻みます。献身式はペンテコステと結びつけられます。その人に聖霊が与えられ満たされていることを教会が確かめ合い宣言する、そのことが明らかにされるのです。そのような教会の理解に基づいて、私は牧師として今日洗礼を受けられる人にも献身礼を受けられる人にも、手を置いて祈るとき聖霊の宣言をするであります。私たち皆がその人の中に、その一人一人の中に働く聖霊を見るようになるためです。私たちがペンテコステの眼鏡を持って確かにそのことを見るようになって、その人のうちで働く聖霊の御業をその人に代わって私たち周りの者が語るようになるためです。私たちがそのように語り始めるとき、その人も自分のうちに与えられた聖霊の御業を知るようになるでしょう。確かに見るようになるでしょう。そして自らのうちにお働きくださる聖霊の御業を証しすることができるように なるはずです。私たちも皆そのようにして聖霊の宿る器として神の御業を語るように導かれてきたものなのであります。聖霊は今日教会においでくださいました。聖霊は一人一人にとどまってくださっています。聖霊は御業の器として私たち一人一人をあなたをお持ちになられようとしているのであります。祈りましょう。天の父、ペンテコステの祝いへと導かれて参りました。聖霊の御業が私どものうちでお働きくださっていることを互いに証しし合うものとしていただいております。この営みの中に、教会の交わりの中にまた新しくあなたを主と告白し洗礼に預かろう、主と結びつこうとしているものが与えられております。またかつて受けた洗礼を思い起こし、その思いを新たに告白しようとしている者たちがあります。主よ、どうぞこれらの営みのすべてをあなたの聖霊のうちに清めてくださいますように、祝してくださいますように、何よりもあなた様の御業としてそのすべてを行ってくださいますように心から願います。私どもの手の技をも主をどうぞ主の御業として清めてお持ちくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。